それではお座りのままで礼拝備えの賛美歌2編の167を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。 これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。それではお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。
雨土こぞりて足こみたたえよ、いめぐみあふるる父みこみたまを、
父なる神様、復活節第六主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りを捧げましょう。主の祈りは周報の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします、我の父よ、我が国は皆を崇めさせたまえ、国を立たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びにならせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは神になっている汝の御名であられる。アーメン。講読文第6番詩編の23編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。主は我が牧者なり、主は我を緑の野に伏させ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり、何時我が新たの前に、我が後尾に油を注ぎたも、
我が杯はあふるなり、
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に注ぎいた生きて生きたらん。
我はご支援に主の御名にすまん。
賛美歌の121番を歌います。
Thank you.
お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、今朝も健康を与えられ、こうして御堂に招かれ、信仰を同じくする兄弟姉妹ともに皆を賛美できるひとときを与えてください。心から感謝を申し上げます。立ち止まって主の御言葉に耳を傾けるこのひととき、どうぞ聖霊による御導きを心から乞い願います。すぐ一週間の自己中心的な数々の行為を見舞いに懺悔をいたします。信仰好き、信仰弱きこのしもべをどうぞお許しください。またまた、下校中などに幼い命が奪われるという悲劇が繰り返されました。しかも大都会よりも地方にこの種の悲劇が続発しておりますことに心を痛めます。古くからのコミュニティが崩れ、近隣の関心が薄れたことが犯罪を誘発させているのでしょうか。謙虚に勝る防犯なしとの格言もありますけれども、真の原因の根深さや広がりに思いをいたさざるを得ません。現在の世の中の秩序を形成しております合理主義とか世俗主義の危うさと関係しているように思われてなりません。今こそ宗教の復権が求められているようにも思います。私どもはどうぞ主の御言葉に耳を傾け、そして語り続けることができますようにどうぞ御導きをお願いいたします。本日教会全体会を予定しております。教会葬儀について共に学び、 共に語り合う有意義なひとときとさせてください。キリストの十字架の死と復活を福音として受け取り、葬儀の意義を神様への礼拝として正しく理解ができますように、御導きをお願いいたします。この度6名の兄弟姉妹を高野原教会の教会員としてお迎えすることができました。心から感謝を申し上げます。共に礼拝を守り、立ち止まって御言葉に耳を傾け、あなたの御旨にかなった信仰生活が送り得ますように、どうぞこの兄弟姉妹に特別の御帰り身をお願いいたします。高齢のため、病のために礼拝に出席できない兄弟姉妹のことを覚えます。癒し、慰め、そして励ましをどうぞお与えください。切に祈ります。これらの感謝と願いと我の主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではお立ちいただきまして、賛美歌の243番を歌います。
Oh.
どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書1章の35節から42節までです。164ページです。その後遠藤先生から来てみなさいというタイトルで説教をいただきます。
その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。
ヨハネによる福音書をずっと読んでいく中で、長い序が、序章の部分、それがやっと、まあ、終わりに近づいてきたところです。そしてイエスが直接出てきて、そしてイエスが言葉を通して語りかける、その場面です。残念ながら最初にイエスが出てきてすぐにこの人がどういう方なのかがわかるという書き方はなされていません。むしろイエスのこと、そしてまたイエスの周りにいる弟子たちのことも、全てこう明らかにする、もうすぐこうポンと分かるような形で明らかにするのではなくて、こう徐々に徐々に覆いを一枚ずつ一枚ずつこう、取っていくような形で、一体イエスは誰なのか、そしてこの近くにいる弟子は誰なのかというその問いかけに対して一枚ずつこう覆いを取るような形で徐々に、ヨハネは明らかにしていきます。ですから今日の聖書の箇所でも、最終的にはイエスは誰なのかということがよくわからない、そのような終わり方をしています。しかしこれはヨハネによる福音書の著者の書き方です。そして一体この方が誰なのかということを一緒にこれから読む中で、私たちは明らかにしていきましょうという、そういう呼びかけの場面でもあります。聖書の中の最初の出だしにはその翌日という言葉が出てきます。この次に用いるところもその翌日、前の週にあったところもその翌日という言葉で始まっています。ヨハネによる福音書の著者の一つの特徴としては、この時間的なことにあまり厳密ではないというか、比較的ルーズというか、どちらかというと私たちが日本の昔話を聞くときに、昔々あるところに、おじいさんとおばあさんがいて、そして場面が展開するときに明くる日の朝、そういう感じで、考えていただければいいと思います。厳密にそれは一体1900何年の何月だとか、そういう目で見るのではなくて、むしろ物語の中の明くる日の朝、こういうことが起こりました、そういう形で読んでいただければと思います。そして出てくるのは洗礼者ヨハネ、そしてヨハネの2人の弟子たち、そしてイエスが初めて出会います。イエスと出会う場面の少し後のところ、40節のところに最初に注目したいと思います。40節にはヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。これから何人か、カタカナの、兄弟たちの名前、イエスの弟子たちの名前が、出てきます。興味のある方は他の福音書と、比べていただくと、どうも イエスがこの人たちを、メス、証明という言葉を使いますけれども、自分の弟子として召し出す時の様子が違っていることに気がつくかと思います。そしてヨハネの一つの特徴として書かれているのは、アンデレという人ともう一人弟子がいたという書き方をしています。ここを読むと、じゃあもう一人は一体誰だったんだろうか、そう問いかけてしまいます。むしろ私たちにその問いかけ、一体イエスのそばにいた、そのイエスが初めに出会ったアンデレと一緒にいた弟子は一体誰なんだろうか、そのことを私たち自身に問いかけさせるような場面です。そしてヨハネによる福音書全体を見てみると、この弟子、最初から最後まで名前が出てきません。ただイエスが愛した弟子という名前で出てきます。シモン・ペトロ、アンデレ、そういった名前で呼ばれなくて、イエスが愛した弟子、名前はわからない、そういった弟子が、この福音書全体を通して出てきます。聖書学者の中には、この弟子がヨハネによる福音書の著者であり、またイエスの弟子ヨハネであるという、そういう説があります。しかし真意はわかりません。ただイエスが愛された弟子が一番初めに、アンデレという人と一緒にこの人が召された。じゃあ一体その人が誰なのか、そしてむしろその問いかけ、あなたは一体誰ですかと2週間前に問いかけましたが、それは謎の弟子ともう一人、その弟子たちを通して語られるイエスが一体誰なのか、その問いをもう一度私たちに呼び覚まします。聖書のところに順番通り戻っていきますけれども、36節、洗礼者ヨハネとそれから弟子たちが一緒にいたときに、ヨハネがイエスを見つめて、そして見よ、神の子羊だと言ったと書かれています。前の週に世の罪を取り除く神の子羊ということでお話をさせていただきましたが、吸い越しの子羊、イスラエルの人たちがずっと大切にしていた吸い越し、犠牲になった子羊の血によってウイゴが助かったという、その子羊を象徴している。また旧約聖書からずっと待ち望んでいた究極の救い主、犠牲者としての子羊、それが、これから描かれるイエスなんですが、その人が今やってきた。二人の弟子はこのヨハネの言葉に従って、そしてイエスに従いました。簡単に読んでいくと、洗礼者ヨハネにとっては、自分が弟子として一緒に生活をしていた二人が、いなくなってしまう、この人こそ神の子であるという、神の子羊である、その一言で弟子がいなくなる、とても複雑なところであります。しかしこの福音書の著者は、洗礼者ヨハネの気持ちがどうであるとか、弟子たちの気持ちがどうである、そういったことよりも、むしろたった一言、神の子羊である、私たちの罪とがをすべて除いてくださるこの方が現れた、そしてその方が分かった人は、全く世間のしがらみやいろんなものを全く捨てて、すぐに単純に従うことができる、それほどイエスは素晴らしかったということを語っていると思うのです。そしてその彼らがイエスの後ろを従っていくときに、イエスは何を求めているのかという問いかけをなします。後ろに来ている弟子たちと、そして同時にこの問いかけは私たち自身に対する問いかけでもあると思うのです。それは神の子羊であると言われたイエス、そのイエスに一体何を求めてあなた方は従おうとするのか、この後の聖書でも出てきますけれども、 神様の王国、いわゆる富や権力によって神様が支配する、そういった支配ではありません。私についてきてもそういった地上の権威、王様のような力をあなた方は持つことはできません。むしろそんなものは捨ててしまいなさいということがをイエスは語っていきます。ですから、その私たちに対して一体あなた方は何を求めているのか、神の子羊に従う、それは一体どういう意味合いを持ってあなた方はそこに従おうとしているのか、そのことを問いかけていると思います。そしてもう一つ、彼らの問いかけとして、ラビ、先生、どこに泊まっておられるのですか。初めて出会った神の子羊であるイエスに対して、この弟子たちは一体、先生、師匠というぐらいの意味合いでしょうか、信頼する先生、その先生に一体どこに泊まっておられるのですか。すっと読むととても、とぼけたやりとりです。初めて会って、そしてその生涯をその人に捧げようとしている人にとって、泊まっているところはどこですかという問いかけ。しかしここには本当に寝泊まりをしている場所、その意味合いと、それから神様と留まるその場所は一体どこなのか、これから私たちが行く場所が一体どういうところなのか、これからあなたに従っていくその場所は一体どこなのか、そのことも二重の問いかけで問いかけています。寝泊まりする場所という意味合いで取ると、この当時師匠に対して共に生活をして教えをこう、弟子入りのような形で人々は生活していたようです。ですからイエスのところに自分たちも行って寝泊まりをして教えを請いたいということ。しかしむしろそれ以上に、これから私たちが出かけて行ってあなたと共に活動するその場所は一体どこなのですかと、それに対するイエスの答え、そしてこれが今日の聖書の一つの大事なテーマとなっています。それは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついていった。元の聖書の言葉で言うと、来る、来なさいという言葉、そして、見なさいという言葉です。ただ三つの単語が並んでいて、来る、来なさい、そして、英語の and、A と B というその等の意味合いの言葉、そして見る、見なさいという言葉、たった三つの言葉です。来るという言葉の中には、元の意味は来ること、そして行くということ、出かける、押し寄せる、そういった意味合いがあります。また神様の国、神による支配がやってくる、神様の支配が間もなくやってくる、そういう時にも使う言葉だそうです。ですからこの言葉には私たちの行動が、入ってきています。来る、行く、自分自らが行動をなすという、そういう、意味合いの言葉です。そしてもう一つの言葉、見る、見なさい、これはホラオという、ギリシャ語、見る、そして会う、そういう意味合いの言葉です。しかしこの言葉が典義的に用いられて、知覚するとか認識する、体験する、尋ねる、そういった意味合いで用いられるようになってきました。ですから聖書の訳し方としては、見るという言葉ですけれども、これを理解するとか、そういった意味合いで取って訳しています。しかしもともとは、ただ来なさい、 そして見なさいという意味合いの言葉、そして見るという言葉の中には認識する、知覚する、体験する、ですからイエスが弟子たちに対して求めておられること、これから私たちはあなたと共にどういうところに行くのですかという問いかけに対して、そこがどういうところであるか、どんな場所であるかという説明ではなくて、ただ私と一緒に来なさい、そしてそこで目の前で現れる出来事をあなた方は見なさいと、そこに一緒に来ること、そして彼らが留まる、止まるという言葉にありますように、イエスと共に止まる、当然イエスと語り、イエスに触れ、そしてイエスと食事を共にする、またイエスが出会う人々、そこには病める人、貧しい人、社会からのけ者にされたその人たちとイエスが触れる、そのことをあなた方も共に体験しなさい。これが短い三つの単語、来てみなさい、そして来て共に活動して見ることによって神の子がやってきたことの意味合い、そしてまたあなた方が弟子として働いていることの意味を知るようになりなさい、そういった意味合いがこの言葉には込められていると思います。最後のところにシモン、その最初に弟子になったある、まあ、名前が出てこない弟子と、それからアンデレ、そしてアンデレの兄弟のペトロという人が出てきます。アンデレが今会った人、その人こそがメシア、旧約聖書の時代から私たちがずっと待ち望んでいた救い主、その人に私は会った、そして兄弟のシモン・ペトロをイエスのところに連れていく。他の福音書と比べてみると随分違った書き方がなされています。イエスは直接シモン・ペトロとアンデレに声をかけ、漁をしている二人に声をかけ、私に従ってきなさい、そういう投げかけをします。しかしここでは謎の弟子と、そしてアンデレ、そしてアンデレによってシモン・ペトロが証明召されるというふうに書かれています。これもいろんな解釈がありますが、ヨハネのによる福音書の著者は、いわゆる中央のエルサレムの教団、ペトロを土台とする教会と少し、まあ、距離を置いていた。ですから、岩という言葉、教会の土台という意味合いの言葉で、ペトロの重要性を語っていると同時に、しかし、ペトロが中心ではありませんよという。大切なことは、名前の出てこない弟子が中心でもなく、そしてアンデレが中心でもなく、シモン・ペトロが中心でもない。当然、最初に出てくるバプテスマのヨハネ、洗礼者のヨハネが中心でもありません。弟子たちを通して語られていること、それは弟子たちを招いた人、来てみなさいと語りかけた人、そしてシモン・ペトロにケファ、岩だという、これからの活動を示唆するような呼びかけで、私たちにも呼びかけてくださる、その方のことを私たちが注目できるように、当時の教会の中で中心的であったペトロすら脇に置いて、もっと中心の方がこれから出てこられます。そのことをヨハネによる福音書の著者は、文学的な手法を用いて、描いていると思うのです。この聖書の箇所が今の私たちに何を語っているのかということを 考えました。たまたま、マザーテレサという人の、映画、映画会を教会でもやりませんかという宣伝で、やってきたパンフレットを見て、そして、映画会をするしないは別にして、見ないでそのことを言うのもおかしいなと思ったので、その映画を借りて、見てみました。マザーテレサという人についてはほとんどの方が名前を聞いたことがある、もしくは私以上にその活動について、よく知っておられるのではないかと思います。マザーテレサという人はインドのカルカッタというところ、とても極貧の、もう本当に貧しい人の中の、最も貧しいと言われる人たち、路上で道端でこう捨てられたように死を待つ人たち、親が世話をできない子供たち、そしてまた当時も差別を受けていたハンセン病の人たち、そういった人たちがいる中にマザー・テレサは入っていって、そして地元の人たちの中にはキリスト教に対する反発もあって、そういった活動をすることにかなり抵抗があったようです。しかしそれにもめげずに、彼女は小さな体で人々の中に入っていき、活動をしていきました。有名なのは死を待つ人たちの家、路上で捨てられたように寝転んでいる人たちをヒンズ教の寺院の一隅に連れて行って、そして死の目前まで人に愛されたという体験を少しでもしてほしいと思って看護をします。マザーテレサがどうしてもうほっといても死んでしまうじゃないかこの人たちは、そういう人たちに対して語ったこと、それはこの人たちに自分はいらない人ではないと感じてほしい、この人たちを大事に思っている、この人たちに生きてほしい、そう思っている人がいることを知ってほしいんだ、死は間近に迫っているかもしれない、でもまだ生きなければならない、たった数時間の間でも人間からも神様からも大事に思われている、そのことを知ってほしい、そしてこの人たちもまた神様の子である。そのことを体験してほしい。また、ゴミの山の中に捨てられていた子供たちに対しても、あなたもこの世に望まれてやってきた、かけがえのない大切な命なんですよ。そのことを伝えようとしました。マザー・テレサはその証明、初めに召されるとき、貧しい人たちのところに出かけなさい、そしてその元になった一つの聖書が今日のヨハネによる福音書、英語では Come and see という三つの言葉、来てそして見なさい、マザーが聞いた神様の語りかけ、それはただ来て見なさい、あなたの知らない今裕福な家庭の事情を教えているその教師がそこを出て、神様がここに来なさいと言った場所にやってきなさい、そしてそこであなたが接する人たちを見なさい、見るというのはただ遠目から見るのではなくて、その人たちに触れて、その人たちの温度を感じ、またその人たちの痛みを感じ、共に体験する。短い言葉です。来てみなさい。しかし、そこでマザー・テレサに対して神様は、そのことを求めました。彼女はその呼びかけに答え、さまざまな困難を捨てて、たった一枚の着替えと、そして わずかなお金を持って人々のところに出てきました。映画全体を通してマザー・テレサの素晴らしさが書かれていて、一つ間違うとまるでマザー・テレサが神様であると私たちは見てしまうかもしれない。そんな危惧を抱いていたときに、こんなお話が出てきました。マザー・テレサがやっていること、それは自分は神様の代わりにしているというほどのことではないと。自分はむしろ神様の道具である。鉛筆の例えを出して、私は神様の鉛筆のように感じている。鉛筆だけでは字は書けない。鉛筆はそのままではただ転がっている。しかし神様がご自分の手を動かして、その鉛筆を通して字を書かれる。そしてマザー・テレサ、その鉛筆の役をしている自分が神様に従順であるならば、神様は美しい文字を私の心に、そしてあなたの心に、この地球の上に美しい文字を書いてください。素晴らしい活動をしたマザー・テレサ、しかし彼女が言っているのは、自分たちは神様の道具に過ぎないんだ、ただの一本の鉛筆、鉛筆だけでは何もできない。しかしその鉛筆を動かしてくださるその方がいるということ、その方のことを私たちは注目しなければならない。見事にそのことが描かれていました。弟子たちの活動、特にヨハネによる福音書が注意して描いているのは、実はこのことです。聖書に出てくる弟子たちは、マザー・テレサのように鉛筆に過ぎない存在。神様の道具として、神様が動かしてくださる、そのことをできるだけ忠実に描く役割。そしてこのことは私たち自身にもまた同じことが語られています。神様の道具として私たちは来てみなさいと、多くの人が一度その志を持って来てみました。しかしそこが自分が思っていた場所とはあまりにも違っていた。神様のその呼びかけに対して従っていけば、夢のような神の国が目の前に広がっている、そう思っていた。しかし現実はそうではない。むしろ今まで生きていたところの方がまだマシであったのではないか。もっともっと厳しいところに神様は私たちを呼ばれた。そして目をつぶりたいようなことにも目を開いて、すべてを見なさい。来てみなさいと呼びかけられ、そして従った弟子たち、私たち。聖書にも書かれていますが、イエスに従った弟子たち、思ったように活動ができません。しかもいつもそばにいると思っていたイエスはいつの間にか自分たちの目の前から消えてしまう、そんなことが起こります。しかし聖書全体が語っていること、それは神の子羊として使わされたその方が私たち一人一人に対して直接来てみなさい、私があなたを使わすところに来なさい、そしてそこで私が表すことを見なさい、そこで人々と出会い、そしてまた本当の私と出会いなさい。その人たちを通して私と出会うこと。 そして現実の厳しさ、そこで行われる出来事のあまりにも悲しい厳しい現実を目の当たりにした時、その時にこそこれから語られる子羊がどのような道のりを歩んでいくのか、そしてそれが誰のためにその犠牲がなされたのか、そのことをしっかりと覚えて、今の苦しみ、今の悲しみ、そして来て見たその苦しみの中で新たに示される神様からの意味合いをよく考える、知る、そのことを私たちに示していると思います。イエスによって呼びかけられた私たちが来て見ること、そしてその中でとどまって格闘する、その中にまさに私たちの間に神様が宿ってくださる、そのことを信じてこれからの日々を歩んでいきたいと思います。お祈りをします。神様、あなたは私たちに来ること、従って来ること、そして見ること、またそこで私たちに示される人々と出会い、体験し、触れること、そのことを求めておられます。時に私たちはそのことの重さに耐えかね、またあなたを見失ってしまうことが多くあります。どうかあなたは私たちにその呼びかけをなしたと同時に、必ず私たちと共にいてくださること、そしてあなたのしもべとして、あなたの道具として私たちがあなたのために働くとき、不思議な力が与えられ、そしてあなたによって私たちが用いられることをどうか信じて歩むことができますように導きを与えてください。この祈りを、集まりました皆さん、お一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌の517番を歌います。
主は今呼びたも。今待ちたも杉本がもあるまま来りひれ伏せ。
どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
父なる御神様、爽やかな手術の明日、多くの兄弟姉妹方たちと共に礼拝に参加し、御言葉に聞き、また賛美と祈りの時を持たせてくださいましたことを心から感謝を申し上げます。神様、今日は多くの初めて教会に来られた方たちがいらっしゃいます。今日の聖書の御言葉の解き明かしのように、初めて教会に来て見た人たちにあなたが語りかけた言葉の一つ一つ、また先に教会に入れられております私たちに語られた御言葉の一言一言が、どうぞお一人お一人に豊かに臨んで、一巡りの週の間に心からあなたへの思いを深くしていくことができますようにお導きください。ただいま御前に私たちの持てるものの中から献金をいたしました。どうぞ捧げました一人一人の信仰と献身の思い、また背後にあります家庭生活と、また働きの上に主が帰りにお与えくださいますように、多くの一人一人の祈りに合わせて 尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは牧会報告に先立ちまして、新しいご祝福になった方、誕生者がいらっしゃいますので、遠藤先生からご紹介をしていただきます。
はい、まず誕生、今週の、誕生者の方で今日来られている方、永井真由美さんと工藤さんが来られていると思います。はい、それではお二人のためにお祈りをします。神様、この週には私たちの敬愛する姉妹である永井真由美さん、そして工藤直子さんがこの世に生を受けたその尊い誕生の日です。どうかあなたがこのお二人の歩みをどうか守ってください。永井さんは CS の教師として子供たちのために心を砕き、本当に尊い働きをなしてくださいます。どうかその働きがこれからもあなたによって祝福を受けることができますように。また工藤さんは牧師になるとの志を表明し、そして今学校に使わされ、その場で生徒たちと格闘しています。どうかその働きの上に、またそこで工藤さんを通して語られる神様の言葉をどうかその生徒さんたちが受け取ることができますように導きを与えてください。お二人のこれからの生活の歩み、そして信仰の歩み、どうかあなたによって恵みと祝福に満ちたものとなりますように導いてください。集まりました皆さんを一人お一人の祈りとともに、この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは後ろに永井さん、永井真由さん、それから工藤直子さん、おめでとうございます。それから新しく来られた方々を紹介したいと思います。今日も進学部、土社の進学部からたくさんの学生さんが来られています。紹介しますので、申し訳ありませんが立って顔を皆さんにお見せください。まず福島雄陽さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから斉藤清文さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから近藤正弘さん、近藤さんは2回目です。前ソフトボールを一緒にした人です。それから村上涼子さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから平野厚代さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから香川泉さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから佐塚彩子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
それでは牧会報告は週報をご覧いただきながらご説明をさせていただきます。本日の集会のところですが、教会全体会のところです。テーマは葬儀についてということで、昼食後遠藤先生の発題、分断協議、最後に全体での質疑等を予定しております。どなたでもご参加くださいということであります。ちょっと打測でありますけれども、当然これ私自身も含めまして、身内あるいは近親者がですね、教会でお葬儀を挙げてお世話になるということもあります。また逆に教会員の皆様方のお世話を逆にさせてあげるというようなこともこれ十分ありますし、そういう時のためにお互いに共通の理解をして、で基礎的な知識をですね持って、なんかこう話し合いの場があればいいなということで、遠藤先生がこうやって企画をしてあげました。ぜひお残りいただきまして、できればですねお残りいただきまして、共に話し合いのできる場があれば大変ありがたいなというふうに思っておりますので、どうぞどなたでもご遠慮なくご参加いただきますようにご案内をさせていただきます。次のページに回りまして、今週の集会でありますけれども、 学園前の家庭集会が藤谷家主宅で行われます。23日の火曜日10時30分からであります。どうぞどなたでもご出席いただきますようにご案内をいたします。聖書講座でありますけれども、ヨハネ3章の15節から30節まで、24日の水曜日午前10時30分であります。晩祷会、民数記の18から19章、24日水曜日の午後7時から、ひまわりグループが25日木曜日の午前9時からでございます。街道清掃日が26日金曜日でありますけれども、婦人会の和田さん、松本さん、山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。下に移りまして、遠藤先生の予定でありますけれども、26日の金曜日の午後が一応面会日に開けていただいておりますので、どうぞ、遠慮なく先生とお話の場を持っていただければと思います。実習の私立礼拝でありますけれども、5月28日同じく10時30分から復活節の第7週でありますけれども、そこに書いてありますように北村聡系が証しをしていただきますので覚えていただきたいと思います。なおここには書いておりませんけれども、賛美歌は21を使用いたしますので覚えていただいて、お持ちの方はどうぞお持ちくださればと思います。礼拝後の集会でありますけれども、コーヒーアワー、聖歌隊の練習、教会学校のいちご狩り、奈良県伝統会の総会が午後2時半から、西大和教会で予定されておりますということでありますので、ご案内をさせていただきます。右側でありますけれども、集会行事の予定のところで婦人会のお出かけであります。5月の30日の火曜日午前9時15分に、近鉄大和西大寺駅 北改札口に集合となっております。作法寺を散策いたしますということでありまして、後ろ の掲示板にですね、ボードにぜひ参加をしてみようという方はですね、お名前を書いていただければと思います。よろしくお願いいたします。それから工藤直子さんの伝道師の就任式が6月4日の日曜日、礼拝時にですね、ペンテコス礼拝の中で就任式を行います。礼拝後愛参会をいたしますので覚えていただきたいと思います。下 の役員会関係の項目はですね、ちょっと遠藤先生の方からご説明いただきますのでお聞き願います。
役員会で、隣の、中村さんの高野原店が閉店したということで、隣の、駐車場の跡地を、売却する、そのことについて、総会で積極的に、交渉するようにということで、ありました。それで、ただ土地の取引とか、私どももちろん素人ですし、そのいろんな、要因が、あるようで、要は今地主の方に売却の、意思がないという、そういう情報が最初に、ありましたので、それでも何か有効な利用方法がないかということで、最初のこの役員会の時には、とりあえず1年間駐車場跡地を一括で借りる、そのことをまず交渉してみようということになりました。でもちろん売却の意思を確認する、そのことも含めてでした。そして次のページの臨時役員会で、その時には私電話で地主の方とお話はできたんですが、土地のこと、駐車場のこと、そういうことは、もう仲介業者が決まっているので、その人を通してくださいということでしたので、その方を、仲介業者を通して、いろんな交渉をしました。でその中で、値段のこととかいろんな要因がありましたので、今回一括して、借りることはしないという、ただ、地主さんとの、信頼関係を構築すること、そして将来の土地を売るというときには必ず教会に声をかけてもらえるという、そのことをやっぱり地主さんと直接会ってそのことを確認してほしいということでしたので、それをすること、そしてまたその用地を売るというときに駐車場を一部でも押さえておいて借りるという、そのことが評価されるのであれば、4台程度が一つのまとまりでしたので、借りることを、その方向で交渉するということを、役員会で承認しました。でその、もし借りる場合は、その費用のこととか、管理方式について考えるという、そこに書かれている通りです。でこの後どうなったかということです。でその後オーナーの方に、私には まあ、130人近くの教会員の方に対して説明する責任がありますので、ぜひお会いして、ダメであっても構わないか、とにかく意思、どういう意思を持っておられるのかということを確認させてほしいということで、お会いすることができました。で、まあ、簡単に言いますと、まあ、イオンというスーパーが来ます。でそこで資産価値がまず上がるだろうという、期待を持っておられる。ですから、まあ、こちらの方でその上がる倍を出してでも買いたいということはお伝えしたんですけれども、でもやはりその、法外な値段で売ったというそういう評判というのはやっぱり心良、くないということで、ちゃんと自分たちが望むところに、額に資産がこう上がる、その時に、まあ、売りたいということでした。ですから、まあ、それがいつになるのかということを、まあ、私たちクリスチャンの、宿命だと思いますが、もう待つという、それを待つしか、ないのですけれども、しかし必ず声をかけていただけるという約束は得ました。で、先方も、きちっとした方ですし、そういった信頼関係に関わるお仕事をされてますので、必ず声がかかると思います。ただむしろ私たちは待つということ、そしてそのことに備える必要があると思いますので、そのことをお伝えして共に祈って待って、そして声がかかった時にみんなで喜んでそのことにかかれるように心一つにして取り組んでいきたいと思っています。で、駐車場に関してはですね、6月1日から隣をコインパーキングとして、そのコインパーキングの会社が6月1日より工事を始めるということのようです。ですから、6月の1日から工事をして10日間ほどここの工事をした後、今度私たちは使えるんですけれども、コインいくらかのお金を払って使うということになります。で、あと教会としては京都、来週の日曜日じゃあ、駐車場使えるんじゃないかということで、少しお金を出して、京都それから次週の日曜日も、日曜日だけお借りしていますのでご利用ください。そして6月の4日は多分使えない、そしてその次の週も使えない可能性があるという、そのあたりちょっと、まだ流動的ですけれども、です。ですから、駐車場のことに関してはまだ業者が入っていませんので、もうしばらく、交渉した中で、判断をするということになりますので、ご了解ください。また、ご質問があればどうぞ、個別に私の方まで、質問をしてください。それからあと、州法に書ききれなかったことで2点補足します。まず福浦さんですけれども、ご自宅にご主人の方に問い合わせたところ、4月の後半にお子さんが無事生まれたということです。ですから6月頃に多分こちらに戻られるということです。それから今日この3週間ほど前から同志社大学の神学部の学生さんがですね、熱心にですね、皆さんにこうインタビューをしたり、今日はですね、ビデオを実は持ってきて、礼拝の、まあ、礼拝の様子を上からビデオで撮らせていただいて、そしてまた、全体かなと牧師にインタビューするということなんですけれども、そのものを、まあ、編集して、同志社の神学部の授業の中で、高野原教会はこういう教会ですということを、まあ、紹介する。で、熱心なもので、できたら三好先生のところに、インタビューをしに行きたいという志まで持っておられるそうです。実現するかどうか分かりませんけれども、その志、本当に高野原教会をこうなんかもう熱を入れて、すごく、信者以上に熱を入れてここの教会を紹介するんだということに燃えて、今朝も8時から玄関の前で、待っていてくださいました。ですから、まあ、できれば、この方たちに、まあ、協力してインタビューとか、そういうことで、協力していただいて、できれば作品をまた、見せて、ください。まあ、その、背後には、関谷先生がいますので、関谷先生が教会に行ってこういうことを学んでくるようにということですので、ご了承ください。以上です。
その他のお知らせの項目はそれぞれ皆さん方のお読みいただきたいというふうに思います。 ではグリーティングということで前後左右の方とご挨拶をしていただければと思います。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。それではお差し合いない方お立ちいただきまして唱詠の541番を歌いました後祝祷構想を持って礼拝を終わります。
父御子御霊の御御神に時は似たエセスイサカエ
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.